まあ、そういうことで収録を始めてみるわけですが、ですね、昨日、コミティアというイベントにサークル参加してまいりまして、まあ、コミティアっていうのはその、まあ、一時創作っていうかね、要はその、オリジナルの、要するに本ばっかりでやるんだよっていうイベントなんで、まあ、オーガストとか全然関係ないわけなんですが、これがオーガストにどのように影響したかというとですね、昨日、こう、なんて言うんですか、サークル参加した時に、一緒だった仲間内というか、その、まあ、一時創作方面の身内連中がですね、なんか妙に風邪引きばっかりですね、誰から移されたのかわからないけど、今ちょっと風邪っぽい。まあ、オーガストには関係ないんだけど、オーガスト放送局海賊版を喋ってる僕には大変影響のある、風がね、まあいいや、そんなことなんで、とっとと始めて、とっとと終わりたいと思います。オーガスト放送局海賊版8月のドラメ。まあ、そんなことでして、オーガスト放送局海賊版8月の7日、配信第31回、収録日結局5月6日になってしまいました。パーソナリティオリクル初めてお送りいたします。ということで、ここからやろうかな。8月の試合闇の夢版。うん、今回もだいぶ甘かった。このタイトルよくねえな、本当になんか考えようかな、別の。まあいいや、5月2日更新、電撃ジーズフェスティバルコミックボリューム2情報、アスキーメディアワークスより、アスキーとメディアワークス統合されたんだよね、そうそう。この間まで別の会社だったのに。アスキーメディアワークスより、電撃ジーズフェスティバルコミックボリューム2が発売中です。別刊行書き下ろし、仙道エリカ湯上がりマイクロファイバータオル、脳みそほやほや書き下ろし、夜明け前よりルリルナ、フィーナ姫携帯クリーナー。佐々木あがね書き下ろし、フォーチュンアティリアル消費、闘技資料パスケースの3大付録付きです。価格が2500円。これね、秋葉原でだいぶ山積みになってるのを見たことがあったんですが、なんせその、なんて言うんですか、その、ただでさえ分厚い雑誌に、仙道エリカ湯上がりマイクロファイバータオルの箱が付いてるっていう、ものすごい巨大な箱で、ちょっとビジュアルに引きまして、で、かつその、湯上がりマイクロファイバータオルなんて持ってたところで何にも使わないの目に見えてるので、賞味、なんていうのかな、中のね、ちょっと脳みそほえほえさんが書いてるフォーチュンアティリアルのじゃねえよ、あれだ、アケロリの漫画が入ってるっていう噂だけはちょっと聞いてて、それが読みたかったんで、なんていうのかな、本は欲しかったんだけど、正直、本しか欲しくなかったんだよね、この、マイクロファイバータオルなしで1000円安いって本用意しておいてくれれば買ったような気がするんだけど、まあなんとなく引いてしまいましてですね、もういいやと思って買わないでいたら、ドリームパーティー東京の帰りに、秋葉原にちょっと寄ったんですけど、もうなかったですね、ほとんど。なんだっけ、ゲーマーズにはあるだか、虎の穴違うか、ゲーマーズにはまだあるよみたいなことをちらっと風の噂には聞きましたが、まあ、それはなんだ、ドリームパーティー東京の開催日時点の話であって、今から秋葉原に向かったところで秋葉原のゲーマーズにあるかどうかはもう知りません。そんな感じのことでした。次。5月2日更新、フォーチュンアテリアル関連グッズ情報、二次元コスパよりフォーチュンアテリアルの関連グッズ、闘技城湯飲み、仙道エリカ闘技城クッションカバー、仙道エリカビッグタオルが発売されます。なんでみんなそんなに君たちタオルが好きなの？まあいいや、発売日は6月下旬、5月の東京ドリパでは先行販売をしますよと。で、仕様は闘技城湯飲み、直径 6.9×高さ10センチ、価格840円。クッションカバーは 45×45 で2500円。で、ビッグタオルは 140×80 センチで5040円って高えなぁ。で、ビッグタオルなんて買ったところでこんな恥ずかしいビッグタオルだってどこにも持っていけねえじゃんね。これ何に使うんだよ、このビッグタオル。湯飲みはわかるよ、お茶飲むんでしょ？こう、ビッグタオルどうすんのこれ。この仙道エリカビッグタオルを買った人はですね、タオルの使い道について、 できればちょっと教えていただければと思います。で、次。5月2日更新、フォーチュンアテリアル関連物情報。キスより、フォーチュンアテリアル周知館学院女子制服のコスプレ衣装が発売中です。ジャケット、シャツ、スカート、リボン、ピンバッジのフルセット販売です。素材がジャケット、スカートはポリエステル 100% で、シャツが TC ってなんだ ?TC がよくわかんない。なんとかコットンかな。まあいいや、サイズ S、M、L、XL。XL ってなんだ前から思ってるんだけど。女子制服の XL って何なんだまあいいや、価格 31,290 円。という感じのことで、ですね、補足が漏れてる、のに気づいたというかですね、要するにその、なんていうのかな、最新の情報の下に、その他の情報ってやつがあって、時系列的には2つ進行しているっていうことが、最近気づきましてですね、最近こうなったんじゃね?まあいいや。ホビトランスより夜明け前より色々なブライトザンドーニングブルーのブリーアントアズーリーのリミックスを収録した CD、アルティメット A スタイルが発売されました。が、4月25日。からもう一個4月25日に、フォーチュンアテリアルドリームテック闘技城、ウェーブドリームテックブランドよりフォーチュンアテリアルヒロインシリーズ第3弾として、闘技城 PVC フィギュアが発売されます。ドリームテックフォーチュンアテリアルシリーズ専用ディスプレイベース付き。これが、なんて言うんですか、今から僕は誰にも伝わらないことを言うけど、原型制作東海村原八っていう名前がすげえ懐かしかったんだよ。東海村原八って、覚えて、僕の記憶にある一つ前の仕事は、ファイブスターストーリーズのどっかの、単行本に一コマだけ出てくるクローマっていうモーターヘッドの、バストアップの、なんていうのかな、バストアップが一コマしかない絵から、モーターヘッドを全部ガレージキットで作るっていう仕事をしたやつのはずなんだけど。こいつクローマ作ったやつだよね、昔。昔クローマを作ってた人が今白作ってるっていう、そのね。原型師業界どうなってるんだろうとかいうことをちょっと思ったので。面白いからちょっと読んでみたけど、おそらくこの話は誰にも伝わってないと思います。使用 PVC 塗装済み完成品8分の1スケール一部 ABS。発売日は2008年8月下旬、価格は6825円だと。いう感じで、なんだっけこれ、5体並べて、揃えられるようなベースの形に確かなってるんだよね、これ。ということは、6000円だか7000円だかを5体まとめて買って3万5000円ぐらいっていうのを、まあ、自宅に揃える人が現れるであろうと。立体は大変だよね。単価がすげえよな。マイクロファイバータオルがついてても漫画は2500円だもんね。立体は大変だな。ということで、まあ、続きましてというか、開催直後特別企画、ドリームパーティー東京行ってきましたっていうのを一応挟もうかなと、ね、思うわけですが、挟んだところで特に言うべきことはないというかですね、昼頃、会場に向かって、移動をしましたと、で、昼過ぎに着くんですが、要はその、入場チケットを兼ねているパンフレットを買うための列っていうのがまだ長く、こう続いてましてですね。もう、普通昼過ぎたらあの列ないんですよ。で、もうその列見た瞬間にだいぶやる気がなくて、まあ、のたのたとそれを買って、で、すぐには入らずに外でちょっと知り合いと喋って、1回目の無料配布が、終了した瞬間ぐらいのところに、タイミングでオーガストのブースに着きましたと。で、それからすぐに物販が再開されたので、例のフォーチュンアテリアルの、OST ですか、オリジナルサウンドトラックを買ってきまして、もうめんどくさいからそのまま帰ってくるっていう2回目の無料配布を待たずに帰ってきてしまいました。うん、どっちみちなんていうのかな、まあ、春の無料配布小冊子っていうのは、まあ、夏頃おそらく、まあ、郵便で、オーガストからどうせ届くだろうなっていうところが一つと、まあ、仮に届かなかったとしてもですね、オーガスト夏コミセットには入ってるんじゃないかなっていう目算とかがあって、もういいや、すぐ手に入れなくても、みたいなことで、もう置いて帰ってきちゃいましたので、 全然よくわかりませんが、まあ特に、大した混乱とかについてもあんまり話を聞かない。別のメーカーはひどいことやってたみたいだけど、まあ今回はもうオーガストは、非常に運営は安泰であったようでしたと。まあそうですね、物販の列なんかは並んでましたけど、やっぱその、列を並べて動かすとかいうことには、まあ結構手慣れてる感じのある、まあそういう意味では安心感のあるブランドだな、ということは今回も思いましたと。残念ながら、無料配布の列が何分で履けたとか、そこいら辺の情報は今回一切取ってないので全然わかりません。多分早かったんだろうと思います。ということで、次。そうだ、多摩島行こう。が、相変わらず山口の西さんの独壇場ですが、おはようございます。リクルはじめさん、山口の西、あと多摩島です。うん、だいぶ慣れた。お仕事ですが、最近、他部署の応援が多いです。年度初めて軌道工事部の仕事が少ないというのもあるんですが、先日はパークタウン整備部のお手伝いに行ってました。工事が部分的に遅れているとか、第3期の、入居開始には何とか間に合ったようですが、現場はパークヒルズ多摩3号館の近くでした。なかなか立派な建物でした。あ、しまった。写真撮るの忘れてた。忘れるな。お前、それが重要。なんてもったいない。あと、工事現場には似つかわしくない格好の女の子がキョロキョロしながら歩いてました。着物着てましたので、あれは多分かや様ではないかと言いやな。着物着てれば全部かや様っていうのはどうかと思わないか、やっぱり。それはやっぱりね、なんていうのかな、ちゃんと確認してくるべきだと思うな、僕は。その着物の女の子をですね、できればもう一回捕まえて、かや様とかどうかをちゃんと確認してきてください。ついでに、なんだったら、眷属になってくるとか、まあ、そこいら辺の、技をいろいろ期待してますんで、次は頑張ってほしいと。いう感じのことで、2通目。おはようございます。オリクルはじめ様。山口の西、あと多摩津島です。ロバタ焼き玉美の補足を。この店、多摩津島の海岸通り駅前にあります。なかなかリーズナブルな価格です。忘年会や新年会、歓送迎会、またオフ会にもぜひ。都合がつきましたら今度星なしさん一緒に飲みましょう。あ、そうそう、市のホームページを見ていたら職員採用試験の予定が書いてあったので、これから塩見市多摩津島を目指す人はおすすめかもしれません。採用の枠組みと職種です。上級職は確保して大学卒業程度、行政福祉土木建築電気消防士、初級職、確保して高等学校卒業程度、行政土木機械化学消防士、民間企業等経験者、確保して30から35歳が行政福祉土木、医療職は看護師薬剤師、技能職は環境整備員税務技師、上級職と民間企業等経験者の一次試験は東京でも行われるそうです。採用数、受験資格や知見の日程などの詳細は人事課にてご確認のほどと。確認したいので、まず URL をくれっていうのが一つと。忘年会や新年会、歓送迎会、またオフ会にもぜひって、だからな。まず、どうやって行けばいいんだ、そこで。オフ会をするためには、そこに集まんなきゃいけないじゃん。あれだ、東京駅からどうやってそこまで行くのかをちょっととりあえず今度、連絡ください、まず。そこら辺を、連絡いただければと思います。ということで、次。おはようございます。リクルはじめ様。山口の西畑と多摩津島です。塩田の車窓からの係。第5回目は中央循環線の塩見動物公園連邸。塩見動物公園は50年前に設立されました。動物公園は動物園ゾーンと遊園地ゾーンで構成されています。動物園ゾーンでは動物の生息エリアで展示区分がなされています。草原、森の上、森の中、海、などといった展示ゾーン。待って、森の上ってどこ？森の中、あれ？上？鳥？まあいいや。といった展示ゾーンです。例えば、草原、過去サバンナの世界では、ライオンやシマウマ、キリンなどが展示されています。まるでサバンナにいるような世界が目の前に広がっています。で、サファリパークなのか？一部では混合飼育も行われています。子供が身近に体験できる触れ合いコーナーもあったりします。動物病院も設置されて、園内の動物だけでなく、潮見地域で保護された動物の治療も行っています。美人の獣医さんが優しく対応してくれます。お名前は高見沢さんというそうです。なんかどっかで聞いたことないな、この名前。 遊園地ゾーンは定番の観覧車やコースターなどの遊戯施設があります。ヒーローショーなどのイベントも行われています。ゾーンの中心には芝生の広場が広がり、のんびりと時間が流れています。余談ですが、潮見動物公園をカップルで訪れると3ヶ月以内に別れるという噂があったけど、誰が行くんだ、そんな動物公園に。お前、好きすぎだろ、それは。大丈夫なんでしょうか、潮見動物公園。はい、次回は、潮見、あ、ごめんなさい。潮見大学伝廷ですと。50年前に設立されました。なんだろう、これ。草原、森の上、森の中、海などといった展示ゾーンの森の上って気になるな。森の上ってどこのことだ。草原の、だって空だったら草原の上でもいいわけだよな。森の上ってなんだろうな。まあいいや、そんな感じの、ゾーンが、展示ゾーンがあるそうです。森の上っていう展示ゾーンはよくわかんねえな。まあそういう感じで、そうだ、田松島へ行こうのコーナーでございましたと。これだ。あ、間違えた。あ、また間違えた。こうだ。で、こう。あ、ミュートが切れてなかった。なんかやっぱぼーっとしてんな。いろいろ失敗しつつですが。まあ、とりあえず、今回はここら辺からちょっとエンディング枠で行きたいなと思いますが。これだ。俺とオーガストの方に、カーさんから。こんばんは。さて、空気と言われた人を視察らに支援し、1年以上も全く無駄の努力。いえ、それどころか自分の評価を落とすことのいい努力を費やした人です。で、笑っちゃいますよね。何のために静子さんは存在しているのかなんてまだ考えてますよ。で、ここまで来てそれでもオーガストを捨てきれないってなぜでしょうかと。いう、メールが来ましてですね。まず、ここまで来てそれでもオーガストを捨てきれないってなぜでしょうかっていうことを質問されてもわからないわけですが。捨てきれない理由が、あなたが捨てきれない理由がなぜかなんてことを他人に聞いたら誰か答えてくれるというのも本気で思ってるのか、お前は。それから、何のために静子さんが存在してるのかっていうのはですね、少なくとも君のためではないよ。で、君が静子さんを使って何をしてたか、何をしようとしてたかはまあ君の問題だけど、それと静子さん自身の問題は関係ないので、君が頑張ったことが報われなかったことと静子さんの存在意義は関係ないと思うよ、僕は。で、カオスさん自身がやってたことをカオスさん自身が無駄だと思ってるんならそれは無駄だったんじゃね？っていう、突き放したことを言うわけですが、まあ、これは、母さんが盗作してるっていう話ではないんだけど、ちょっと盗作の話をしようかと。例えばだね、母さんがなんか書いてた SS を、別の誰かがテキストファイ、テキストデータとして丸ごとパクって、なんか別のところで、まあ、俺が書きました、みたいな体で公開してたとすると、パクって持ってったやつっていうのはさ、その出来上がった文章を持っていけるわけだけど、こう、それが出来上がる過程の中で、カーフさんが考えたことだとか、カーフさんが苦労したことだとかっていう経験値を一緒に持っていけるわけじゃないんだよ。だからね、僕は別に、いや、パクられること自体は確かに気持ちのいいことではないんだけど、あんま気にしないんですよ、僕は。そのパクられるとかっていうこと、まあパクられたこともねえけどさ。おそらくあんまり気にしないだろうなと思ってて、なぜかというとですね、経験値は盗めねえのよ、誰にも。なんていうの？所詮、盗めるものなんて出来上がってる結果だけなのよ。 他人の未来を盗むことのできる人間なんていないのっていう風に僕は考えてるわけ。つまりさ、カフさんいろいろなんか作ってるわけじゃないですか。で、なんていうの、たまたま今回、天池静子さんの人気を上げるっていう具体的な目的に、対して直接、何がしかの作用は確かになかったかもしれないけど、カーフさんが考えたことなり、カーフさんがやってきたことなりっていうのは、カーフさんの経験値にはなってるはずなのよ。で、まあ、それが無駄だって言うんだったら、それは確かに無駄だったろうとは思うよ。だって、無駄か無駄でないかなんて判断するの僕らじゃないからさ、カーフさんが無駄だと思ってるんなら無駄だったんじゃねえと思うけど、なんていうの、もう、一点の曇りもなく、完膚なきまでに全く無駄っていうことは、人間生きてる以上ありえねえよ。何かはもらってると思うよ、カースさん。そこいら辺のことをもうちょっとちゃんと真面目に考えてみれば。今カースさんがこうやって書いてきてることっていうのが、甘池先生を応援したいのか、甘池先生を出しに使って自分の評判を上げたいのかっていうのがよくわかんねえもん読んでて。お前どっちなんだよ。そこいら辺から、なんだ、自分の、行動を見つめ直してみるといいんじゃないかと、いうふうに、このメールを読みながらちょっと思いましたと、いうようなことをまず、言っておいて、次。ふつおた .com。こんにちは、みなはまです。お久しぶりです。実は昨日、かなでさんに襲われそうになりました。過去夢の中で。内容はとても恐ろしくて言えません。これから玉津島へ敵対陣に行ってきます。現在、潮見行きの、特急車の中ですが、敵対時の前に眠気があって、もう寝てるお前そのまま。こっちはこっちでですね、送ってきたのが2008年5月5日の17時36分27秒と、遅いっつんだよね、だから。今回はたまたま6日に収録するから拾ってますけど、4日に収録されるっていう目があったことをどう思ってるんですかね、こいつは一体。まあいいや、そういう感じのことでした。で、久々に、今現在64が20分だって、あ、21分か、それぐらいの感じですね。最近結構、30分ギリギリまで喋ってたので、まあ今回わりかし短い感じですが、僕が風邪っぽいんで勘弁してくださいと。いうことで、オープニングは S 西川サンアレンジの It's My Precious Time。今流れてるエンディングはリリカ SOS サンアレンジでフェティフルール。ジングルはいつもと同じで、リリカ S、ごめんなさい。うん。リリカ SOS サンアレンジ、作の、アズライトブルーのジングルバージョン。で、効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されてるフリーの効果音でしたとかっていうことをまあ言うわけですが、今回も何にも使ってないと。なんかやろっか、その、効果音、なんていうのかな、効果音が活かせるコーナー。こういうのとか、こういうのとか、こういうのとかあるんですよ。あと、バックパッチ。いろいろ用意はされてるんですけど、ここいら辺ね、そう、こっちの海賊版では何も使ってないんだよね。そうだな、せっかくだから何か効果音が活かせる、昔ね、あれは人から聞いた話なんですけど、伊集院光のラジオ番組に、なんだ、来週の、まあ、例えばだから、正解をお題として出しますと。つまり、なんだ、例えば、コナミが正解ですよっていうのを真似たとして出す。と、コナミが正解である問題を募集するっていうコーナーがあって、訴えてやる!誰のギャグ?コナミ!みたいな、コーナーがあったらしいんですが、まあ、そういうのをオーガストでやるとかね、一応考えてはいるんですが、まるっきりパクリだよな、これな、とか。でも、こう、普通のクイズ番組に関しては、こう、ああ、でも普通のクイズ番組、僕結構覚えてないから普通のクイズって答えられないかもしれないな。なんか、あれだ、なんか、 その手の、こういう、なんて言うんですか、クイズ番組っぽい SE が活かせそうな、コーナーに何か心当たりのある人はなんかちょっと送ってきてくださいと。急に突発で、第2回編成会議なんか挟みつつ、そういう感じで、終わりにしようかな。次回収録予定ですが、今日が5月6日。で、本当は3日予定だったんだから、10日を飛ばして17日で、17日、5月17日予定です。確か何もなかったはずです。多分17日に撮ると思いますと。ということで、はい、それでは、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第31回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしましたと。